誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第202回となります。今回はほんのりと怖い話より5題お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、すごい。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。ほんのりと怖い話より、小柄で痩せていた同級生。私が9歳の時に安名という子がいた。安名と私は同じ団地に住んでいて、学級も同じだったのでよく遊んだ。安名は他の子よりも随分小柄で痩せていて、三つ下の私の妹くらいしかなかったけど、よく食べるし快活だったから、特に気にはしていなかった。やつらには給食の時間、嫌いなものをよく食べてもらった。 体が小さいのにいくらでも食べるからみんな面白がってパンとかをあげていた。ヤスナも楽しそうだった。ヤスナは三つ編みの先を噛む癖があって、授業中耳を澄ますとザリザリと音が聞こえてきた。よっぽどお腹がすくんだねと言うとえへへと笑った。冬休みに入る前くらいにヤスナは急に学校に来なくなった。インフルエンザをこじらせたらしく、しばらく学校には来ないという。私はヤスナの家まで学級代理を持って行ったりしたが、留守にしているかひどく疲れた様子のヤスナのお母さんが不愛想に対応するだけだった。それから新学期が始まって2月も半ばになった頃、ヤスナが死んだ。これは後で聞いたけど、ヤスナが死んだ時、ヤスナの家には誰もいなかった。出かけていたお母さんがしばらくぶりに戻ってきた時にはもう死んで数日経っていた。解剖されたヤスナの胃からは大量の布団の綿と髪の毛が出てきたという。病気になる前から日常的に食事を与えられていなかったことも分かった。それから授業中に時々ヤスナが三つ編みを噛むような音がすることがあった。今ならネグレクトという言葉もあるだろうが、なんとなく思い出した。次、深夜まで営業しているラーメン屋。先日友人とラーメンを食べに行った。深夜3時まで営業している店を知っていたので、早速友達の車でその店へ向かった。着いたのは深夜2時ごろ。早速入ろうとドアを引いたが動かない。古い店なので自動ドアではなく手動の非動だったのだが、びくともしない。何してんだよと友達が引いた。しかし全く動かない。二人で引いてみるがダメだった。店の明かりはついているのに。すいませんとドアを叩いたが反応がない。その時友達がとっさに裏側に回って窓を覗いた。俺も後をついて行こうと思ったが、友達がもう行こうと言う。どうしたと聞くが、足早に車に向かう友達。その時だった。携帯電話が鳴ったのでびっくりしたが一瞬で切れた。携帯を見ると知らない番号から着信があった。こんな時間にワンギリ業者も大変だなと何気なく店の看板を見ると、さっき買ってきた番号と同じ番号が看板に書かれていた。なぜ店から俺の携帯に？背筋がさーっとなるのが分かった。俺はその場にいるのが嫌で車に飛び乗った。しかし車の中では友達は一言も話そうとしない。何気なく友達の携帯を見たら不在着信ありになっていた。俺はなぜか友達の携帯を開いて着信履歴を見てしまった。すると俺の携帯に着信があった同じ時間に同じ番号から電話がかかっていた。おいと友達に話そうとしたら、友達は青白い顔で汗をかいていた。お前さっき窓から何を見た？と俺が問い詰めると、知らない方がいいとつぶやいた。俺は友達の青だめた顔を見て怖くなり、それ以上聞くのをやめた。次の日他の友達と会ったのでラーメン屋の話をしたら、どこの店だ？と聞いてくるので、場所とお店の名前を言ったら、笑いながら彼はこう言った。お前嘘をつくの下手だな。そこの店前に潰れて今は空き地だよ。それから友達はうつ病みたいになってる。この人間に言っても信じてくれないし、俺自身夢を見ていた気もする。 今はきっと夢だったんだと脳内で保管したけど、あれから胃の調子が悪いのですっきりしたくてここに書き込もうと決意した。もしかしたら俺が行った店は潰れていなかったのかもしれないが、怖くてあれから近寄れない。あと携帯の着信履歴は残っていなかったから、本当に夢だったのかも。それかうつ病の友達が助けてくれと俺に夢で訴えたのかもしれない。次、君と僕。消防5年ぐらいの時の体験談。もともと寝つきの良い方じゃなかった俺だが、9歳の頃に中学受験の勉強を始めてからは余計に夜眠れなくなった。で、小5のある日、真夜中に目が覚めたもんで仰向けに布団に入ったまましばらくぼーっとしていた。起きてる？って声がするもんだから、てっきり隣の布団で寝ている弟かと思って、俺は起きてるよと答えて隣を見た。でも弟はどう見ても熟睡中。あれ？と思って仰向けに戻ると、俺の足元のあたりに男の子が一人立ってたんだ。白いランニングシャツに半ズボンで、ほっそりした体格に綺麗な顔立ちの男の子だった。起きてるんならおしゃべりしようよとその子は言った。それから何を話したのか覚えていない。たわいもない話だったような、割とマジな人生相談だったような。俺は当時友達がゼロだったので、その子に話を聞いてもらえるのがただ嬉しくって、時間経つのも忘れていた。そろそろ帰ろうかなとその子が言った。どうしたの？と俺が聞くと、朝になったら困るからと言った。俺はその子と別れるのが嫌で、ちょっと寂しくなった。その表情を読んだのか、僕の家までおいでよとその子は言ってくれた。一瞬マジでついていこうかと思ったが、隣に寝ていた弟の存在を急に思い出してしまった。朝起きて僕がいなかったらみんな心配するだろうし、よかったらまた君がこっちに来てよと俺が答えると、突然ぐちゃりと大きな音を立てて、その子の頭が倍以上に膨れ上がり、鬼のような顔に変化した。君が僕のことを嫌っても、僕は一生君を追い続けるからと言い捨てて、その子は去っていった。当時の俺は家にも学校にも居場所なんてなかったから、別にその子と一緒に行ってもよかったかもしれないと思うが、実際行ったらどうなっていたんだろう。ちなみに高校の頃この話を先輩に話していたら、本棚の上から百科事典が落ちてきた。今度は何が起こるんだろう。次、彼岸花畑。俺はその晩友達の家から電車に乗って帰路に着いていた。時刻は10時頃、田舎なので周りは田んぼと川しかなかった。満月がめちゃくちゃ綺麗で、電灯なんかなくても地面を照らしてくれている。空気はひんやりしていて乾いている。風も少し吹いていて、これがまた気持ちいい。とにかくいつまでも自転車で走っていたいような夜だった。で、俺は少し遠回りして帰ろうと思った。地元の道はほとんど知ってるし、月が明るいので道もよく見えるから、道に迷う心配はなかった。さっきも書いたように月が綺麗だったから、極力月を見ながら走ってた。そのせいか、いつの間にやら全く知らない道に出ていて、道路も舗装されていないむき出しの地面の上を走っていた。周りは木々が茂っていて、せっかくの月が見れない。あれ、こんな道あったっけなとか考えつつも、少し怖かったので全力で駆け抜けた。すると 急に息がなくなって視界が開けた。そして目に入ってきたのは月に白く照らされている地面。道は一本道で遥か彼方まで続いている。道の他には彼岸花しかなかった。こちらも目立つ限り続いていて、彼岸花畑の中に一本白い道を引いているような感じ。今思うと明らかにおかしいんだが、その時の俺はその光景が綺麗すぎて感動しかしていなかった。それからはずっとその一本道を自転車でゆっくりゆっくり走っていた。どれくらい走ったのか、いつの間にか空は白み始めていて、彼岸花畑もなくなっていて、道も知っている道に出ていた。俺は夢から覚めたように急いで家に帰ると母が起きてきた。そして俺を見た瞬間、どこ行ってたんあんた、ちょっとお父さん起きてと大騒ぎ。近所の人にも電話をかけている。そんな一晩帰んなかったぐらいでと思ったが、どうも慌て方が変だ。いろんなところに電話をかけている。少し落ち着いて、お前一週間もどこに行っとったんじゃと親父に怒られた。会う人みんな一週間もという。頭の中はクエスチョンだらけだったが、新聞の日付を見て愕然とした。なんと俺が友達の家を出た夜から確かに一週間経っている。なんで？一晩しか経ってないはずなのに？その後いろんな人にどこに行っていたのかと聞かれたが、俺が来たいぐらいだ。あの彼岸花畑は一体何だったのか。次、綺麗な周り。私の実家は雪国なのですが、盆地のせいで夏場は熱がこもり、夜はかなり暑くなります。田舎の上にネットやゲームもない環境だったので、私は退屈していました。時間は夜の10時を少し回った頃です。家の周囲が水田ということもあり、開けた窓からはカエルの声がうるさいくらいに飛び込んできます。熱気を帯びた空気はまとわりつき、なんとも不快でした。私は少しさっぱりしようと、その日何度目かになるシャワーを浴びることにしました。風呂場に行き電気のスイッチを押したんですが、反応がありません。切れたか？そう思った私は階の蛍光灯を取りに外にある物置へ向かいました。私の家の周りに街灯はなく、家から漏れてくる明かりだけがぼんやりと辺りを照らしています。その明かりに向かって画家何かがしきりに体当たりを繰り返す音が聞こえていました。それ以外の音はカエルの声と自分の足音くらいで、私は妙に寂しい気分になり、知らず知らずのうちに独り言を言っていました。ないなあ、こっちか、これはと違うしな。うっひゃ、中学の時のエロ本だ。こんなとこに隠してたのか俺。しばし熟読。その他にもいろいろと懐かしいものが出てきて、当初の目的を忘れて私は物置を物色し始めました。物置の小さな裸便器の下であれこれと探っているうちに、古びた木箱を見つけました。それは相当困った場所に置いてあったため、厚い埃をかぶって小物巣まみれでした。大きさはだいたい一辺30センチくらいでした。蓋の部分を少し横にずらしてから開けるように細工がしてありました。道具箱か何かかと思いましたが、持ち上げてみると軽く、振ってみても音はしません。事物として用いられる箱の話は知っていたので、もしかしたら良くないものが入っているかもしれない。そういう恐れはありましたが、見たところその箱にお札や封印は貼られていませんでしたし、危険な感じもしませんでした。少し逡巡した後、私はその箱を開けました。 中に入っていたのは綺麗なマリーでした。絹か何かで作ってあるのか、手触りはすべすべと心地よく、夏場の熱気など知らないと言わんばかりにひんやりとしていました。椿を模したと思われる柄が赤を基調に編み込まれており、見た目もとても美しいものでした。にもかかわらず、私は恐怖と後悔に襲われていました。理由は分かりません。ただそのマリをここから出した瞬間、触らなきゃよかった、どうしよう、怖い、それだけが頭を締めていました。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。気づけばなぜか私は謝罪を繰り返していました。震える手でマリを箱に戻し、元あった場所に押し込んで物置から逃げ出しました。家に入るとやっと現実に戻されてきた気がして、ひたひたとその場に腰を下ろしました。冷や汗で全身はぐっしょりと濡れ、 T シャツが気持ち悪く腫れついています。あんたどうしたの、突然声をかけられ、飛び上がらんばかりに驚き、声の主を確かめると母でした。機嫌そうに私を見ています。風呂の蛍光灯切れてて、物置に取りに行ってた、なかったけど、いちいち取りに行くの面倒だから私の部屋のクローゼットに入ってるわよ。それ先に言ってよ。それじゃあまず聞きなさいよ。私はエスパーじゃないんだから、あんたが何探してるかなんか分かるもんですか。それもそうだと頷きながら、私は今に向かいました。母と話したおかげでだいぶ落ち着きましたが、一人で風呂に入る気にはなれず、明るいところにいたかったのです。たかだか丸一つに何をバカなと思うでしょうが、私はあまりに恐怖と罪悪感を感じていました。今には父がいました。いつものように晩酌をしながら、笑いもしないでバラエティ番組を見ていました。ちっとも楽しそうには見えませんが、本人曰く楽しんでいるそうです。私は父の横に投げやりに腰を下ろし、一つ息をつきました。もらうね。父に一声かけ、酒とおつまみに手を伸ばしました。あまり欲しくもなかったのですが、何か知りなければ落ち着かなかったのです。ポリポリと柿ピーを食べながら先を継ごうととっくりに手を伸ばしたとき、父が私をじっと見ていることに気がつきました。バラエティ番組を見ているときと同じ無表情で、食べちゃダメだった？無言のプレッシャーに負け、私は尋ねました。触ったのか？父は私の質問に答えず聞いてきました。マリのことだ。すぐに分かりました。なぜ父が？頭が混乱して私は何も言えませんでした。触ったのか？もう一度同じ質問をされ、私は力なくうなずきました。罪悪感や恐怖、後悔、いろんな感情がごちゃ混ぜになって涙が溢れそうでした。そうか。父は短くそう言い、クイッと酒を煽りました。そしてふーっと強く息をつき、話してくれました。あのマリはな、俺のおばあさん、つまりお前のひいばあさんのものだ。どういうものであるかは俺も知らない。あるとき、ひいばあさんが山に行って、数日戻ってこなかったことがあったらしい。探しても見つからずに、諦めかけた頃に、ふらっとあのマリを持って帰ってきたそうだ。どこに行っていたのか尋ねてもわからない。マリに関しては、もらったの一点張りだったらしい。見たならわかるだろう。相当いいものだ。貧しい時代にホイホイ食えるわけがないとひいじいさんが問い詰めたそうだが、結局わからずじまいだ。まあ綺麗なマリだからな。 最初は渋ってたひいじいさんもそのうち気に入って、結局すったりせずに持っていることにしたそうだ。家族には娘もいたんだが、ひいばあさんは決してそのまりで遊びには使わせずに、大事に奥の床の間に飾っていたらしい。でも奥の間で丸をつく音がするだとか、まりで遊ぶ子供の姿を見たとか、よくない話が出てきてな。ひいじいさんが厳重に封をして蔵にしまったらしい。まりを持ってきてからひいばあさんが体調を崩して伏せたって話もあるから、気味が悪かったんだろうな。まりをしまってからしばらくしてひいばあさんが亡くなった。その後も悪いことが立て続けに起こって、あっという間に家は没落したらしい。まあもともと固めかけていて、一時は持ち出したそうだが、それも力を及ばず、今となっては一般家庭だ。ただひいじいさんの言いつけを守って、あのマリは代々長男が管理しているんだ。私は父が語る話を黙って聞いていました。カエルの声もまた流れ出した汗も気になりませんでした。父は話を続けます。おじいさんがそれを受け継いだとき、姉さん、つまりおばさんがあのマリを見つけて触ったらしい。その時も今のお前と同じように怯えて、怒られた、ごめんなさいって上言みたいに泣きながら繰り返してたよ。どうやら長男以外の人間が触るとマリが怒るらしいな。結局おばさんも数日後にはキロッとしてたから、お前も大丈夫だ、安心しろ。そう言って父はやっとニコッと笑いました。その笑顔を見て、私は詰まっていた息をようやく吐き出すことができ、緊張で固まった体をゆるゆるとほぐしました。結局マリについてはそれ以上聞けないまま、その日は就寝しました。あれから数年、私はどうしてもマリのことが頭から離れずに、いろいろと調べてみました。事物に関することをはじめとして、因果や伝説まで調べを進めていくうちに、きっとこういうことかなという仮説が出来上がり、去年の帰省の時に確かめる意味を込めて父に言いました。何気なく注意しなければわからないような小さい声で、迷いが、この一言だけです。父はにやりと笑い、同じように一言私に返しました。わらし様。どうやら父は私と同じようにマリについて調べ、私と同じ結論に行き着いたようです。
喜びも悲しみも、愛しさも切なさも、ずるさも悔しさも、ごめんねもありがとうも、君とつないだ一つ一つの手のひらへ。DY ファーストフルアルバム。DY ファーストフルアルバム、ジョインサークル。ありったけの夢のかけらを詰め込んで、各ミュージックストアよりダウンロード販売中。
いかがでしたでしょうか。さて、大作ラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、感想、その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
Come here!